今週の祈祷集総テーマ、リバイバルとキリストの再臨ということで、いろいろな学びを皆さんなさったのではないかと思います。リバイバル、これは教会の書物や説教でとてもよく用いられる言葉です。その意味は刷新、活性化、復活、復興などのニュアンスがあります。この言葉が出てくるときは、その前提背景に何かが古くなった、何かが忘れられている、停滞している、または何かが廃止、破壊された、そのようなものや状況があるということを伺わせます。リバイバルとキリストの再臨というテーマとする、そしてこのような冊子でいろいろとメッセージを読み学んだわけですが、リバイバル、つまりキリストのご再臨が忘れられている、それを待ち望む私たちに刷新、活性化が必要であるという、一つのメッセージが込められていたと思います。もう一つは、リバイバルとキリストの再臨、これはどちらも神様が私たちのために願い、約束しておられること、神様が実現、成就させようとしていることです。それを期待して希望を持って待ち続けなさいという、そういう意味のメッセージもあったと思います。で、今日はこの冊子からというのは、時間的にも無理でございますので、旧約聖書の終わりの方に出てくるゼカリア書をもとに、このリバイバルと再臨のことを皆さんとご一緒にひととき考えてみたいと思います。はじめにこのゼカリア書の時代の背景について少しお話をしたいと思います。ゼカリア書に出てくる年号を、その私たちにわかる年表の年代で換算しますと、紀元前の520年、あるいは519年頃というふうに考えられています。それよりももっと前、紀元前539年にはバビロン帝国が滅びたというその史実があります。そのバビロンの崩壊から2、3年してバビロンで捕囚となっていたイスラエルの捕囚民が自分たちの故郷、破壊されたエルサレムの神殿と町を復興させるために捕囚から帰還、戻り始めたということも知られています。で、このゼカリア書を書いた預言者ゼカリアはバビロンで生まれた世代かもしれないとも言われています。ゼカリアという名前の意味は、主は覚えてくださるという、そういう意味です。主は覚えてくださっている、忘れていない、私たち人間の側が忘れてしまうこと、そういうことがあっても主は覚えていてくださる。そして、このゼカリアの時代の背景として忘れてはならないのは、その肝心の神殿の再建工事が中断していたということです。妨害が、嫌がらせがありました。干ばつや飢饉などさまざまな悪条件が重なりました。計画はもっと簡単に進むと思っていた当時の人々、困難、試練の連続で、とうとうまだ再建の時期ではないと思うようになっていき、ついにはその工事を投げ出してしまったというのです。ゼカリア書とハガイ書の背景は同年代で同一、同じものというふうに理解してください。そしてこのゼカリアは神殿の完成に向けてハガイと共に神様の御告げを持って捕囚から帰ってきた、 帰還民たちを勇気づけていたのです。預言者としてそのメッセージを取り継ぎ始めたのが、先ほど言いました520年から19年のあたり、そしてこれも史実ですけれども、515年には神殿の再建工事が一通り完了した。これはエズラ記の 6-15 に書かれてあることです。ということで、おそらくゼカリアはその再建なった完成した神殿を見届けたのだろうと思われます。そして、そこに始まり、その復興は今度はエルサレムの町全体、そして近隣の町々にまで広がっていきます。時代はゼカリアの後、エズラ記、ネヘミヤ記という時代へと移っていくことになるのです。人間は期待感、希望を心に抱いて新しいことに挑みます。そして時にはそれに伴い新しい環境に飛び込んでいくということもしなくてはなりません。目指しているものに到達すること、探しているものが得られること、それを信じきっていないとできないことです。何かを犠牲にし高い代償を払っても見合うだけの価値があるものだということを知って確信していなければできないことです。そしてもう一つ大切なことですが、そういう時には必ず誰かが共にいて誘い導いてくださっているのです。時には一緒に行きましょうというメッセージであったり、あるいは頑張って来なさいというメッセージであったり、聖書に登場する数々の人物のお話にはだいたいそういう共通したあらすじがあるのです。例えば旧約聖書のアブラハムは行き先を知らないで出て行ったということで有名です。出エジプトのお話にしてもしかりです。エジプトを出て彼らがまだ見たことのない約束のカナンへ向かっていく。ルツとナオミのお話でもそうです。お嫁さんのルツは異国の地にお姑さんと共に行く、そこを自分のふるさととするという決断をしました。新約のヘブライ書には天の故郷を熱望していたという文章下りがあります。このまだ見たことのないところをふるさと故郷にすることを決めた人々のお話が聖書のストーリーなのです。そしてその決心は神様が先祖に約束したその言葉を信じる、そのことを根拠としているのです。私たちは一般的に故郷といえば自分が生まれたところ、育ったところ、記憶にあるところをふるさと故郷と言います。そこには私たちが知っている愛している家族親戚がいるというのが一般的な理解です。しかし聖書の登場人物はそれとは全く違うふるさとの捉え方をすることができていたのです。信仰者も同じ捉え方をすることができるのです。主が再臨を約束されました。私たちのために場所を用意していると言っています。そこをまだ見たことがない、行ったことのないところだけれども自分の故郷とする、それが神様が私たちに定めてくださったご計画と目標なのです。そのことを少し頭の片隅に置いてゼカリア書を開けて、では実際に読んでみたいと思います。ゼカリア書7章を開けてみてください。5節、7章5節、 そして9節から14節を読んでみようと思います。ゼカリア 7-5 9から14。国の民すべてに言いなさい。また祭司たちにも言いなさい。5月にも7月にもあなたたちは断食し嘆き悲しんできた。こうして70年にもなるが、果たして真に私のために断食してきたのか。9節。万軍の主はこう言われる。正義と真理に基づいて裁き、互いにいたわり合い、憐れみ深くあり、やもめ、みなしご、希流者、貧しい者らを虐げず、互いに災いを心に企んではならない。ところが彼らは耳を傾けることを拒み、かたくなに背を向け、耳を鈍くして聞こうとせず、心を石のように固くして、万軍の主がその霊によって先の預言者たちを通して与えられた律法と言葉を聞こうとしなかった。こうして万軍の主の怒りは激しく燃えた。私が呼びかけても彼らが聞かなかったように、彼らが呼びかけても私は聞かないと万軍の主は言われる。私は彼らを彼らの知らなかったあらゆる国に散らした。その後に地は荒れ果て、行き来する者もなくなった。彼らは喜びの地を荒廃に帰させた。これはエルサレムの町が破壊された、荒らされたということ。そしてその原因は、人々が、強いて言えば私たちに当てはめて言えば、一人一人信仰者が耳を鈍くし、心を石のように固くし、神の戒め教えに従うことを拒んだということがあったのです。その神の裁きが下った、一度下って、そして悲惨な状態にあったところから70年の歳月が流れ、そして人々はもう一度やり直そうという気持ちを持って動き始めたというところなのです。では続いて8章にも少し目を向けてみたいと思います。8章の1節から3節。万軍の主の言葉が望んだ。万軍の主はこう言われる。私はシオンに激しい熱情を注ぐ。激しい憤りを持って熱情を注ぐ。主はこう言われる。私は再びシオンに来て、エルサレムの真ん中に住まう。エルサレムは信頼に値する都と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれる。神が熱情を注ぐほどに、エルサレムは愛された場所でした。その場所の復興を誰よりも願っていたその神が、その復興の技に携わる人々を勇気づけていたのです。ゼカリアはそのメッセージを取り継ぐ人でした。まだやれる、まだ希望はある、神は覚えている、忘れてはいない。ゼカリアの名前とともにこのメッセージは明らかなのです。7節から10節。万軍の主はこう言われる。見よ、日が昇る国からも日の沈む国からも私は我が民を救い出し、彼らを連れてきてエルサレムに住まわせる。こうして彼らは私の民となり、私は真実と正義に基づいて彼らの神となる。万軍の主はこう言われる。勇気を出せ。あなたたちは近頃これらの言葉を預言者の口からたびたび聞いているではないか。この預言者というのはハガイのことを指すのではないかと思います。万軍の主の家である神殿の基礎が置かれ、再建が始まった日から、以前には人間の働きに報いはなく、 家畜も働きの報いに何の職も得なかった。出入りするにも安全に敵から守られてはいなかった。私がすべての人を互いに思うがままにさせておいたからだ。神の励ましと勇気のこのメッセージは、今までとは違う、これからは新しい時代が、新しい状況が開けていくという、その保証を与える希望のメッセージだったのです。この人間の働きに報いがなかった、家畜も何の職も得なかったというのは、当時起きたその飢饉や干ばつのことを思わせる言葉なのです。実際に働いても神殿の再建は思うように進まず、生活も苦しかったということは、ハガイ書にも書かれてあるのです。しかし、その本当につらい、苦しい、その時期に、もう前へ進めないのではないか、今まだ時は来ていないのではないか、というその時に、11節から13節、聖書朗読で共に読んだこの場所が、どれほど当時の人々を勇気づけたことなのか、そのところをもう一回読んでいきましょう。しかし今私はこの民の残りの者に対して、以前のようではないと万軍の主は言われる。平和の種はまかれ、ブドウの木は実を結び、大地は収穫をもたらし、天は露を下す。私はこの民の残りの者に、これらすべてのものを受け継がせる。平和の種、収穫、この豊かさは神にしか実現することのできないことなのです。そしてそこに残りの民という、残りのものという言葉が二度繰り返されていることに注目してください。残りのものとは誰のことを指しているのでしょうか。まだ見たことのないところを故郷にすることを決めた人々です。ゼカリアもバビロンで生まれたとするならば、エルサレムに足を踏み入れたのはその時が初めてであったということになります。実際に来てみて、想像したよりも状況は悪い。しかしその中で神は覚えている、約束したことを忘れてはいない、このことを共に思い直す、そのメッセージを伝えなくてはならなかったのだと思います。残りのもの、それは神の御心に従い、まだ見たことのない天を自分のふるさととする人、私たち一人一人もこの残りのものなのです。そしてその残りのものは御心に従い進んでいく中で、しかし我々皆生身の人間として、苦労試練が重なれば、そこで力を落としてしまうことがあるのです。8章の13節を見てください。ユダの家よ、イスラエルの家よ、あなたたちはかつて諸国の間で呪いとなったが、今や私が救い出すので、あなたたちは祝福となる。恐れてはならない、勇気を出すがよい。繰り返しですが、私が救い出す、神にしかできない技を神は忘れずに、我々のために、残りの者のために完遂するという約束です。平和の種、ブドウの木、大地の収穫、これらすべて私たちは生活の中で常に祈り求めていることです。天から露が下ること、自分の生活、心が潤うこと、それを主は ベストのタイミングで実行してくださるということなのです。先ほど子どもたちに私のパスポートを見てもらいました。これは私がここに座って話を聞いていた、子どもたちよりもちょっと大きい頃ですけれども、新潟から南米のブラジルへ移住していった、その証なのです。私もその時両親と姉と4人の家族でまだ見たことのないところをふるさとにするというその思い決意で何も知らないところに家族で一緒に渡っていったわけです。でブラジルに行って、3年目の頃だったと思います。私の、ブラジルでの、学業、その後の生涯のためにですね、将来のためにどこで勉強したらいいかということで、ブラジルの産育の学校を紹介してもらったことが私の入信のきっかけとなりました。でその時に産育の学校と合わせて本当に大事なサポートをしてくれたのがベレンにあった日本人教会です。松波幸次郎先生が始めたところなのですが、そこの学生寮に入寮し、そして産育の学校に通いました。まだ見たことのないところで何が起こるかわからないわけで、そこで入信したことがきっかけで、その後の計画、私が思い描いていたもの、両親が計画していたことがガラリと変わってしまったのです。農業をするということから全然違う教会の働きへというふうに徐々に変わっていったのです。進学をしながらですね、中学高校と進んで、そして神学院に入り、そして教会の働きをということを願って、頑張っていたわけです。ところがですね、その期間中に両親が日本に帰国するということ、姉もブラジルで結婚して日本に帰国するということで、私一人がある時からブラジルに残ったという形になりました。そういう意味で残りのものというわけではないのですが、その残ったところでですね、今度は、神学院に在学中に私は家内と出会うわけです。でその家内と出会い、そして、婚約結婚をして、そしてまた少しして、日本に帰ってくることになったのですけれども、どのタイミングでも自分が計画したようにではなく全く違う方向に物事が流れていった。そして今度は私が帰国するにあたっては、家内にとってまだ見たことのない両親の生まれた国をふるさとにするということで、家内の人生にも大きな影響を及ぼしてしまったということなのです。いろいろと総合して考えてみますと、私も家内もなんだかわからないんだけれど、まだ見ぬところでいろいろな出来事や出会いがあって今こうしてここにいるという、ちょっと面白おかしいところもあるのです。神様は一人一人私たちにどこにいても忘れてほしくないことがあると、そのように勇気と慰め励ましの言葉をかけてくれているのではないかと思うのです。この残りのものに対して神が約束している憐れみ、慈しみ、これは一人一人が自分の行く先は今はどこにいたとしてもまだ見たことのないふるさとであるというその信仰の確認、そこにその原点に立ち返ることなのではないかと思うのです。それを忘れてしまうから、それを忘れさせてしまうさまざまな要因が私たちの周りにたくさんあるから、リバイバルということが 必要になってくるのです。そしてそのリバイバルも私たちの意志で力で引き起こし、そして達成するものではなく、このゼカリアのメッセージのように、神が救い出す過程の中で私たちの心に目覚めさせてくれるものだと思うのです。このメッセージの中でもう一つ皆さんと考えてみたいことがあります。それは、常に旧約聖書を通して人々は神殿を後回しにしてきたという事実です。ソロモンによって立派な神殿が建てられたにもかかわらず、後の世代の王たち、そして民衆はこの神殿を余計なもので満たした、あるいはその神殿が崩れた時にそれを大切な場所と思いながら、頭の隅にそのことを留めていながら、しかしそれを後回しにしてしまったということです。自分で大切なものと分かっているのに後回しにしてしまうもの、一人一人自分の心を探り振り返ったときに、そういうものがあることに気づくのではないでしょうか。私たちは何を後回しにしているでしょう。神殿とは何を意味しているのでしょうか。個人的に自分の霊的な生活というそういう観点で考えてみるならば、神殿には神の戒めの言葉が保管されていました。神殿では祈りが捧げられ、香が立ち上っていました。神殿では子羊が日々犠牲として捧げられていました。その神殿が荒れ果て後回しにされるという事実は、旧約に書かれてあるこのストーリーだけでなく、今も霊的に私たち一人一人の信仰生活で起こりうること、もしかしたら進行中のことなのかもしれません。御言葉を後回しにすること、祈りをおろそかにすること、すべての中心であるべきキリストの憐れみと犠牲よりも自分の力を信頼し物事を進めようとすること、それらすべてはこのゼカリア書に書かれてある神殿再建が停滞している状態と全く同じものを指しているのではないでしょうか。私たちはそこから目覚めていかなくてはいけません。神はどこまでもとことん私たちを用い、私たちを救い清めようとしてくださっている憐れみのお方なのです。修法の瞑想の言葉をご覧ください。ここはゼカリアの13の9節を引用してみました。8節から読むとこのように書かれてあります。この地のどこでもこうなると主は言われる。3分の2は死に絶え、3分の1が残る。この3分の1を私は火に入れ、銀を精錬するように精錬し、金を試すように試す。彼が我が名を呼べば私は彼に答え、彼こそ私の民と言い、彼は主こそ私の神と答えるであろう。残った3分の1、これはさっきの8章7節から10節その後に書かれてあった残りのものと同じものを指していると理解していいと思います。その残った3分の1を神はなお銀を精錬するように精錬する、金を試すように試す、これはそれだけの価値が私たちにあると神が疑わずに辛抱強く我々に寄り添い付き合ってくださっているからなされる技なのです。私たちはこのようにとことん 神に用いられる器となれるのです。諦めないこと、そして何があってもまだ見たことのない場所をふるさとと呼ぶ一人の信仰者として生きることを決意したいと思うのです。神様が一人一人私たちを、この人は間違いなく私の民であると呼んでくださっています。そして私たちは、主こそ私の神であるとそのように呼び合える近い親しい間柄となることができるのです。そのことを忘れないでいたいと思います。リバイバルもキリストの再臨も私たちの技ではなく神の技であり、その実現は神が約束したがゆえに間違いない確かなものである。このことを共に信仰の糧としたいと思います。